オリエンテーリングラジオ大田湾、電波塔大田湾にクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテーリングについて語っていきます。瀬川いずるです。
浜内英介です。
いやー、いい大会だったね。本当に、
ああ、よかったです、よかったです。
浜内は土曜は参加、
そう、土曜日は全日本ミドル参加して、日曜日はあの全日本ロック運営者っていう、まああの立場で、参加者兼運営者という立場で参加しています。
はいはいはいはい。土曜日はエリート走ったんでしたっけ？
土曜日エリート走りましたよ、全日本ミドル。
おお、どうでしたか、エリートは？
いやね、楽しかったですけど、あのね、自分のね、うん、あのエンジンが足りなすぎて。
エンジン
が足りない。
走力？
はい、走力が足りない。もうゆっくりこう高速降りた後のこう何、一般道みたいな感じ。もっと早く走るんだろうなみたいな。
ああ、もっと早く走んなきゃなって頭では分かってっけど。
はい、そうでした。
全然スピードが出なかったみたいな。
はい、けどやっぱし会場とか良かったですね。その。
うん、そうだね。
素晴らしい会場、素晴らしいテレン、やっぱし八ヶ岳最高っていう感じではありました。
あの会場は、まあ、スキー場のゲレンデだったんですけど、こうめちゃくちゃまず景色が良かったよね。
景色良かったです。良かった。
そう、あのスキー場としてのその原っぱとしてのね、雰囲気も良かったし、向こう側に見える山々がすげえ綺麗だったよね。2日間ともすごいなんかこうカラッと晴れたのが良かったよね。
石澤さんがいらっしゃったので、はい、綺麗に晴れました。そう、僕あれなんですよ、ただね、あの2日目あのずっと救護所で運営してて、
はいはいはい、
選手は救護所で、はい、よく見えたんですけど、そのロングのね、今回超暑かったじゃないですか。あの女子は皆川さん VS 稲毛さん、で男子は小牧 VS 五木っていうところで、それがまあ2日間同じような展開からの、まあ、あの2日目本当にどっちなるんだっていう中間でこう逆転劇が繰り広げられるようなこう展開で、もう本当に会場行って会場フィニッシュだったので、どっちが勝つんだみたいのをこうやりたかったのにできなかったんですよ。
会場にいたかったのね。その様子をね、
会場にいたかったよ。
はいはいはいはい。実際ね、会場もね、雰囲気としてはこうすごい良くて、こう今までの全日本の中でもこうかなり良かったんじゃないかなと思ってます。あのみんな結構どうなるんだろうと思って結果を見てた感じはやっぱりあったし、こう応援してたし、最後表彰式もね、あ、最後西村プロデュース、全日本プロデューサーが言ってたけど、こうみんな表彰式まで残って、で結構あのみんなを称えるような感じの雰囲気がこううまくできてて、すごい良かったなと思います。
だからその様子を僕は見たかったんです。
そうね、
そう、というわけで。
というわけで、はい、5月かな、5月の、3日にですね、あ、違うか、5月3日かなにですね、あのこの大田湾の第11回で映像系に手を出そうという放送を行いましたが、そこからまあ半年経ってですね、今日は実際に映像系に手を出した男たちに来てもらいました。自己紹介をお願いします。
はい、どうも、オリエンテーリング系個人事業主の坂野翔也です。
はい、どうも坂野さん、こんばんは。そしてもう一人、
こんばんは、
オリエンテーリングクラブ所属の小柴光平です。
よろしくお願いします。
オリエンテーリングクラブってなんやねん。
任意のオリエンテーリングクラブに所属しております。
あのこのネタ伝わんのかな。
僕は伝わりますよ。僕ちゃんとあの当日あの人間違えたって見てた。
あの元ネタがわからない人は委員会ロングの配信をね、こう頭から見てもらえばわかるんじゃないかなと思うので、改めて見直してほしいんですけれども。はい、というわけでお二人には今日はそう配信についてこうたっぷり喋ってもらおうかなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの早速ですけど、まあ、さっき話にあがったインカレロングの配信のいきさつとかについてまず教えてください。
私でいいですか？
うん、お願いします。
どうぞ。
一番最初は2ヶ月ほど前に突然小柴さんがコロナで大会が無観客だから今が配信のチャンスだってこう僕に連絡をいただいたんですね、うん、LINE かなんかで LINE ですよね
確か LINE ですね
インカレロングの2ヶ月前ぐらいに
そう
はいはいはいはい
で今から何考えてんだろうみたいな感じなんですけど
そうだよねめっちゃ短いよね2ヶ月前
そうまあちょうどその頃にもうインカレ無観客じゃないと無理じゃねみたいな話が上がってて
はいはいはい
で小柴さんはもうかなり大昔から何年も前何年どころの話じゃない5年とか前ぐらいからもうずっと配信ができないか演出をもっと進歩できないかっていうことを考えていらっしゃったとで技術的にそういうことが可能な機材がだんだん低価格化してきてでかつこの状況の中でできるんじゃないかと思ったわけです、
はいはいはいはい、
でもこう一人でやるには大変だから私みたいな事業者を使ってこう何回もその1回だけでなく何回も配信ができるように機材とかノウハウを事業者で集約できればなってことで声をかけていただいたわけです、
うんうんうん、
そんなとこですかねそんなとこですはい最初はね
そこからもういい感じにまとめていただきましたね、
うん、そこからはもう機材買ったりとかその機材の使い方学んだりとか実際にテレインに行ってその機材がうまく動作するのかを現地で確かめたりとか何回かやってで当日迎えたわけです
はいはいはいはいはいまあ、小柴さんはその5年前からあの考えていたっていう話が今万野さんからありましたけどそもそも多分これを聞いてる方のわかんないなどんぐらいかわかんないですけど小柴さんお前誰やねんかもしれないので
それは万里あるな
あるね
そうだから5年前からそう思ってたいきさつとそうどういうことを今までやってきたのかについて教えてほしいです
そうですね自分は筑波大学出身でちょうど5年ぐらい前に、はいはい運営大で筑波大会の運営をしたりしていました、
はいはいはい、
でそこで、まあ、演出とか広報って面白いなということに気づきましてなんかそれから、まあ、全日本とか、まあ、インカレとかそういった関係のものをちょっといろいろ携わって、まあ、やってきた中でまあ、ようやくその極地が今回のインカイロングの配信だったという感じですかね
その極地がねその筑波大大会ってどれなんですか
2015年の1月にやった矢板山名城っていうところでやったやつであれは新規軸授業ので、
日学のね、はい、日学の
筑波大学が復活大会を復活させた久しぶりの筑波大大会だったやつです
そうですねあれはまあ厳密に言うと2010、自分たちの前に1回復活してるんですけど本格的にフォレストでっていうのはなかったですねその前は、第33回が筑波大学での、予選、スプリント、
うんうんうんうん、
で、その前が獅子頭でのリレー大会という感じだったのでまあ、いわゆるフォレストの、個人レースというのは、本当に久々だったでしたね2008年以来に、まあ、7年ぐらい明けての大会でしたね
そうだったんですね
そんな
感じ
これ話しすぎた
あいえいえ、はい、
けどちゃんと小柴さん小柴さんもっといろいろ大会さらっと言ってますけどすげえ大会は
そうそう松本の話とかあるでしょ
すげえ大会いっぱいやってんのが小柴さんですよ
あそうですね、
それも裏方でね
そう裏方で
裏方ばっかりなん
で、ね、だいたいやってるのが広報か演出で広報だと松本のトータスやった全日本スプリント2015年のやつですね、
はい、
の、まあ、完成とあれですね、予行とかウェブサイト
作ったり
たり
そうあれね僕がすごい感動したというかいや分かってる人が出てきてくれて嬉しいっていう思ったやつマジかっこよかったよく今からみんな見た方がいいですこれは本当にね
そうありがとうございますあのものすごくね枚数が少ないんですよね
何枚数
コンパクトに、うんコンパクトに要項がまとめられてるんです
ね。要項1はすごい表裏 A4 1枚で綺麗にまとめられたかなというのはちょっと自負はしております。
配れるみたいなね、チラシとして配れることを考えられて作ってるんですよね。
そう、媒体としてもそうですし、内容もちゃんとやっぱしね、こう歴代の選手権者を出したりとか、大会がどこにあるこう行われたとか、それをちゃんと日本地図に落とし込んでいくっていうところもそうですし、それを高いクオリティ、クリエイティブの高いクオリティで出していくっていうあのところとか、色合いの使い方とか、そういうところ含めて、まあ、全然クオリティ価値やばいっていうのが、まあ、全日本スプリントでしたね。
うんうんうんうん、
あ、ちょっとオタク心がこう発揮してしまいまして、はい、こう凝り性なので、そこをちょっと頑張ったらこう、そうですね、ハマウズみたいなのに受けてよかったなっていうのは思いますね。で、そんなハマウズとその後一緒にナイトリレーの運営をしようとした
り、そうですね、駒ヶ根でナイトリレーやろうっていう CC7 の後にやろうとしてたやつですね。
幻の雨でできなくなってしまった、
うん、そうですね、
綺麗ですね、
はい、
最高の大会になる予定だったんですけどね。
まあとかあと、まあそうですね、あと演出だと何でしょうね、筑波大会の演出をずっとやってたり、あのそうですね、あの体育館にスクリーンを置いて、そこにあのツイッターのタイムラインを流していて、ハッシュタグをつけるとそこに流れるみたいな、
あったあった、
それを思いあのまあ思いついて同期とかとか考えてや流したり、あとはまあ観戦ガイドですかね、あの、日光高畑でやった春のインカレミドルリレーの時に、あの選手のインタビューだったり、
冊子だった
の、載せた冊子を出したり、まあ、それは広報と演出の融合みたいなものですけど、そういうのをやったりしてて、そうましたね、うん、
そうですね、開けたら切れないですね。けどまああ
とはアジア、そうですね、アジアジュニアユースとかですね、はい、
アジアジュニアユースも相当小芝さん限界まで追い込んでましたね
追い込んでましたね、
プリンターの間で寝ているという
そう、毎日あれですよね、毎日なんだっけ、あのまとめを出してたんですよね、ニュースレターを出してたんでしたっけ。
あのそうに、そうですね、あの今日のレース結果とかを写真とか記録載せて、こう A41 枚で翌朝に出すみたいなのをやってい
ました 。そう、いつも僕がやってるやつですよね、うんうんうん、それをやってたって。
そうです、僕とかではもうあの A4 じゃなくて冊子体で毎日発行してるぐらいすごいんですけども、それをまああのそれこそ堀田さんとかに昔の僕のを見せてもらったりして、これ日本でも A-JOC で複数日大会やるのはなかなかないので、ぜひこれをやろうということで、まあ、あれですね、アリガとかを、一緒に頑張ってやってましたね。
はい、はい、
アリガさんね。
そのせいで、毎日、なんでしょう、2時くらい、3時くらいまで起きて、また起きるからって言って、布団にくるまったまま起きないとか。あとプリンターに挟まったままミーティングを迎えるとかそういうなんか伝説というか、何ですか、マスコットになってましたね
まあやっぱそういうちょっと凝り性な部分が結構ね小芝さんにはあるかなと思いますが、そう、まあさてさてちょっと話を戻しますけど、じゃあ5年前からその配信したかったってことは、それこそその全日本スプリントですか、2015年松本の全日本スプリントあたりから思ってはいたってことなんですかね。
いや、ちょっと違うのが、テレイン中継やったら面白いんじゃないかなっていう、まあ、簡単な思いだったわけですね。
はいはいはいはい、
まあ、なんかその番組としてというよりはこうテレインの中を見れたら面白いんじゃないかなっていうのがあって、筑波大学でやった筑波大会、実はユーストリームで一回やってるんですよね。
当時はユーストリーム結構こうイケイケな時期でしたからね。
まだ YouTube ライブよりユーストリームの方が優秀だった時期が2015年の9月くらいで、ユーストリームの方がタイムラグ少ないじゃんっていうことで、スプリントだったので筑波大学内に iPad とか置いて、そこからユーストリームで会場のパソコンに飛ばして、ディスプレイをみんなに眺められるようにしたりっていうことをやってたわけですね。で、まあ、そういうのの発 典型みたいなもんですね。
うん、うんうんうん。その先、その後は、なんか、どっかで やってたんですか？
いや、結局、配信って実は別に、ここ最近始まったことではないっていうのは皆さん分かってると思ってまして、例えば、
いや、分かってないです
よ。ここ最近ですよ。
分かってない、分かってない。
的場さんのチャレンジ、大昔のチャレンジから話した方がいいんじゃないですか？
なんかそのインカレとかだと、例えば最近で言うと関ヶ原とかで、あの大型ディスプレイが出てる時、ビジョンカーが出てる時にやったりしてましたよね。で、あれより前にもっとやってたのが2011年の多分春インカレかな、でユーストリーム配信をやってたみたいなんですね。その時現役じゃないから私わかんないんですけど、2010年か2011年かな、あのウェブサイト見ればのまだ載ってたと思います。でさらにそのはるか昔の話をするとですね、あの的場さんっていうあの
ラップセンターをね、
マルカであったり、はい、ラップセンターを作った偉大な東大 OLK の OB の方がいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、あの方がですね2000年代前半とかにですねライブ速報をやってたらしい、ライブ中継をやってたらしいんですよ。あの
本人から
話ない次第です。
話でしか聞いてないんですけど、
どうやってたんですか？
的場さん本人から。
なんか何かしらのシステムを組んでやってたらしくてですね。で、詰まるところ何が言いたいかっていうとですね、その全てに共通する問題が見る人がいないっていう問題なんですね。
あー、なるほど。
あの会場に、あのわざわざこうネットの配信を見るような人はですね、会場に行くんですよね、当たり前ですけど。で、本当にいつも見るこう10人ぐらいしか来なかったっていう的場さんが言って、
ちょっと時代が早すぎた感もありますけどね。
そうね、
そう、時代が早すぎるっていうのはあって、
画質とかインターネット回線とかがなんか今ほど一般に普及してない可能性がありますね。
視聴体験があんまなかった説はありますし、
まあまあ、確かに確かに。
そう、いや、ちょっと違う話、ね、あ、どうぞどうぞ、
あ、どうぞ、いい、違う話して
ください。いや、視聴体験がないって話ですけど、いや、なんか今の話だとずっと昔からやってたみたいな話ですけど、そもそももっとオリエンテーリング界っていう風な世界的に見ても配信なんて、そう、つい最近っていうことも僕は伝えたくて、僕が始めた2008年、2008年オリエンテーリング始めたんですけど、2010年とかの JWOC のレベルでも当時はまだ全然、あの、今カメラがあって普通で、ライブ速報もあって普通ですけど、普通にライブ速報も、あの、一つとかで、かつ、あの、ライブじゃないっていうか、ネット回線が遅すぎるんで、うんうんうん、全然結果が、ラグがあってくるみたいな時代が、こう、2000年代の後半、2000年代初頭は、そんなような状態から、ある意味、こう、2010年代前半くらいから海外で、まあ、多分僕はもうちょい早いのか分かんないですけど、あの、放送が始まって、その時は有線ででかいカメラ持ってって、テレビにケーブル引いてみたいな感じでやってて、そんな大掛かりでやっていた。で、森を走ってる状況なんて誰も見たことがないし、こう、そもそも、こう、全人類にとって森を、あの、猛スピードで走るっていうことは、全然その、ライブとか、じゃなくても知らないような時代がこう2000年代ずっとあったっていうところが、まあ、まずありますと。で、その中でこうや、まあ、その小柴さんがこうで、多分的場さんはその時期からもう配信にチャレンジしちゃってるから、あの、正直時代が早すぎた説もある。
あー、なるほど、なるほど、
はい、っていうとこもまず皆さんにはお伝えしたい。なので、オリエンティング動画とかももうみんなクソみたいのしかなくて、そう、その見るに耐えないようなものしかなかった時代が長く続いていたと。そこを、まあ、一つこう、まあ、日本でもやっとこのライブで見れるものができたというところに、ちょっとすいません、僕が語っちゃってます。すっごい価値があって、エポックメイキングだったなというのを僕は思っているというのがまずあります。すいません、長いちょっと時間軸ではそうですね。
うんうんうんうんうん、
はい、いや、おっしゃる通りで、iOF も最近、まあ、最近といってもここ10年ぐらいだと思うんですけど、力を入れ始めたっていうところではあっ て、で、まあ、日本でも同じようなことができたら面白いなっていうのはこうやはり IOF のドキュメントとか資料動画を見ると思うんですけども、まあ、いかんせんさっきも言ったように 見る人がいないし見る習慣文化もないっていうところで、まあ棚上げしていたというかこう放置していたアイデアが今回まあコロナ禍っていうところで、まあ、これは受けるだろうということを狙って、まあ、短期間だけどこうバンドとかを巻き込んでやったっていうのが今回の経緯ですね、はい、
うん。
あとまあそもそも見れないの寂しいし残念じゃないですかっていうので、見れたらねいいじゃないですか、
うんうんうん、
っていうなんかすごい元は原始的な欲求ですよね。
はいはいはいはいはい。
なんていうかもうそもそもね、あの自分が行きたかったんですよ会場に。
はい。
役割を作ってね。運営者じゃないといけないから。
そうちょっとさっきのバンドの話に付け加えると、あの順序としては無観客試合っていうのがまず広報されたんですね、要項とかで、
ウェブサイト
で。で私は、もうインカレ運営はせずに観戦しに行こうと思っていて行く気満々で、今の4年生が見れるなと思っていたらいけないじゃないかと。
はいはいはいはいはい、
はい、で探ったんですけど、配信とかやるって聞いたんですけど誰もやらなそうだったんですね実行委員会の中の人が。
うんうんうんうん。
まあそれもあのマスターズのプレ大会の打ち合わせとかの時になんかその関係者がいて聞いてみたんだけどその様子がなかったのでじゃあこれは自分でやってしまった方がいいんじゃないだろうかと。
はいはいはいはい、はい。
でそうすれば自分も運営者で会場に行けるし一石二鳥だって思ったんですね。
はいはいはいはい。
でいきなり今から無観客試合になったんでちょっと運営者に入れてくださいっていうこう厚かましい真似をするよりはこういうアイディアがあるんですけどやってみませんかっていう方がこうなんかこう波風立たないかなって思って
十分厚かましかったですよそれが
それに巻き込まれたのか
あのそうです皆さんそれに巻き込まれています
で実際どういう風にやったんですか。
どういう風にっていうのはどのあたり
何について。
まあ、今まではなんかこう機材とかのボトルネックが、機材とかがボトルネックだったのかなとかって思うんですけど。
うんうん。まあ、そうですね。機材が、揃ったっていうのと、まあ、機材の話はバンドがしてくれるでしょうから、私が強調したいのは人が揃ったっていうところだと思いますね。
ほうほうほう。人。はい。
ほう。
できる人が揃った。
ほうほうほうほう。
つまり、万能事業者として例えばこういろいろ本を教えてやる人だったり、
はいはいはい、
自分が、インカレやったり全日本そしてアジアジュニアユース選手権の運営の中で培っていった経験だったり、周りの運営者の人たちとのつながりだったりその彼らの経験やスキルっていうものが全部揃ってようやく今回の配信ができたっていうのは思ってるんですね。
うん。
でこれは一朝一夕に育つものではないので、それがこう揃ったタイミング人だったりが揃ったタイミングっていうのも一つ大きかったのかなと思ってます。
なんかその事業者っていうのは何となく分かるんですけどスキルとかっていうところだとなんかどういうところなんですかね。
難しい質問なんですけど、
はい、
広報とか演出って何をどう見せるかっていうのを考えるんですね、
はい、
つまり、難しいすごい抽象的だな何だろうな、すぐパッと答えられたりそのために何を取ればいいのかっていう風な発想を持つにはある程度経験が必要なんですね、
うんうんうんうん、
経験と知識が。まあ、答えとしては選手権者が決まる瞬間を、選手権の人を撮ってたり、まあ、周りの動画とか見てれば、そこが一番盛り上がってるところになるわけだったり中間速報それ以前で、中間速報をオーバー幅に更新したところはじゃあ実況解説をこう掘り下げてこの選手はどういう選手で、ダークホースなのかそれともこう優勝候補なのかみたいなところを、
うんうん
うん、まあ、言われてみれば、まあ、それはそうなんですけどこう感覚的に身について分かる ようになるにはこう場数を踏むのが大事なんですね。
はいはいはい。
で特に今回の携わってきた人たちは、インカレとか他の選手権大会で場数を踏んでたから、こうなんていうんですかね、あうんの呼吸でいろいろ準備を進めることができたし、何が大事なのか分かっていたってことですね。
なるほど。
抽象的なんですけども、そういうところがすごい、なんだろう、つまり大学1年生で配信できるかって言われたらできないじゃないですか、当たり前ですけど、できるかもしれないけど、いきなり今回相当のやるのは難しいじゃないですか。
はい。
そこのこうギャップが埋まってたっていうんじゃないかな。
まああれですよね、要はこうどういうストーリーがあるかっていうところまでこう見抜けて、それを絵にする力がある人たちが必要だったっていうことでもあるのかなと、ちょっと聞いてて思いましたけど。
そうですね、
それはやっぱし何でしょう、参加者だってこう自分のストーリーしかないわけですから、自分が走って自分がどうだったかみたいなところの視点しかない。最初はまあオリエンティング始めたらそうなると思うんですけど、いや演出ってそうじゃなくて、全体いろんなこう登場人物がこういろんなレースとか思いがあってそこに来ていて、で当日どういうふうなこう展開が起こってっていうので一つのストーリーになるっていう、まあ一つ上の段階でこう見れなきゃいけないので、それに多分経験とかやっていかないといけなくて、でかつそれをこうバシッとね絵にするっていうところまでいくと、多分なんでしょう、それなりのスペシャリティが必要なのかなっていうことと僕は理解しました。
そうですね。で、あと、さっきの話にあった機材の面ではどうですか、バンナさん。
はい。機材については、小芝さんからその2ヶ月前の打診の段階で、いい機材があるんだよとか、いいレンタルサイトがあるんだよっていうのを、もう伺ってまして、それまで私は配信とか、そもそも演出にもほとんど関わったことがないので、まあもう小芝さんの言われるがまま始めたわけですが、
ま
あある程度分かってくるようになってくれば、なんかこの機材よりこの機材がいいんじゃないかとか、まあそういうことを一緒に考えたりして、機材を借りたり買ったり、買ったものについては使い方調べたりとか、そういうことをしていました。
はいはいはい。
まあ今回一番要だったのはスイッチャーと呼ばれる機械でして、ATEM Mini Pro というものを購入したんですが、
はい、
7万円ぐらいだったかな。
おーおーお
ー、はい、
それなりにします、
ね。まあ、いいお値段の、はい、機材だったんですが、もうパソコン並みの性能のある物理ボタンがいっぱいついた機械でして、
はいはい、
そこに HDMI で映像を4つ最大入れると、なんか直接 YouTube にアップできるという素晴らしい機械でして、主に YouTuber とかが自宅で多分使う機材の一種なんでしょうけど、それをちょっといろんなカメラ、いろんな場所のカメラから HDMI でその機械にぶち込んで、で LAN ケーブルを挿してあげると YouTube に流れるというのが大まかなその機械なんですけど、そういう機械って 今までは何十万円ってするものだったんですけど、まあここ最近価格破壊が起こったみたいで、それが7万円になったということで、あ、じゃあ我々にも手が出るなってことになったわけですね。
なるほどなるほど。あれですよね、僕も当日実はカメラマンをねやらせていただいたんですけど、カメラはレンタルして、そのプロは本当プロみたいな、それこそテレビで撮ってるようなカメラを使ったんですよね。で、それをこう有線ケーブルで、はい、そのスイッチャーのところまでこう挿して、あ、会場付近についてなんですけど、その有線ケーブルで挿して、そのスイッチャーにつなげて配信してたっていう形でやってたんですよね。山の中はどんな風にやってたんですか？
山の中は携帯電話の、カメラで撮ったものを、そのまま携帯電話のズームで、会場の本部のパソコンと共有して、で本部のパソコンからそのスイッチャーに画面のデータを入れたという形になります。
はいはいはいはいはい、はい、結構ね、伝わりました。それなりにそのズームでも画質良かったですよね。
いやー、それがねまだまだですね。ちょっと会場並みのクオリティは 全く出ないですね。
まあまあそうですね。
それは結構通信環境とか、現地の追走しやすさにもよっちゃうので何とも言えないですけど。ズームのいいところはやっぱり通信の速度が遅くてもなんとか持ちこたえてくれるという強みがありました。画質を落としてコマ数を落としてなんとか伝えようとしてくれるので、それは今回の、森からの追走とかスタートの中継とかにまあなんとか雰囲気を伝えるっていうことについてはうまくいったのかなと思いますけど、スピード感とか綺麗さっていう点ではまだまだ今後の、改善が見込まれます。頑張ります。はい。
なんか全体のこう役員配置というか役員と機材の配置みたいなどんな感じだったんですか？カメラが何台あってとか。
会場内にソニーの NX カムっていうテレビみたいな大きいカメラが2台、でスタートと森の中に3人で3人の携帯でそれぞれズーム、あとはあと実況席に固定しているカメラが1個で、困ったら実況席と呼ばれていました。映像が何も面白いものが入ってこなくて、そういう状況でもとりあえず実況席の固定カメラでナッチとユキさんを配信しておけばなんか絵になるみたいな感じに使っていました。なので会場が3つと森が3つですね。
本部は何人体制？
カメラ以外に、
あ、ごめんなさい、どうぞ。
何人体制？あ、カメラ以外にもパソコン画面をそのまま YouTube に流すこともあって、マルカのライブの数字とかですね、時刻の成績とかそういうのも流してましたし、あと最後の方では河合会長のご挨拶も配信しましたね。現地は画面がないので見えないんですけど、声だけなんですけど、実際の YouTube の方では河合会長の、ご自宅からの映像も YouTube に流したりとか、そういうのでパソコン画面をそのままカメラとして扱うようなこともしていました。はい、どうぞ浜津くん。
あ、はいはいはい、多分かそれを多分情報としてこう持ってきて、でそれを処理する本部の人っていうのはどういう感じで実施されてたんですか？
本部の人員は5人ぐらいいましたかね。でそのうち映像関係で直接関わってるのが小芝、坂野、桑原の3人でしたね。で、桑原さんがパソコン3台4台ぐらいでを操作してズームの管理とか、あとはスイッチャーの管理も一部やってましたね。で私がスイッチャーの主に管理、いい映像がもう7画面も8画面もまあ8箇所からもいい映像が来るので、それをどの画面を YouTube に流すのがいいのかっていうのをその場で判断してボタンを押してました。でそれを後ろから眺めているのが小芝さんで、小芝さんは今この映像がきっと面白くなるからこれに切り替えてとか、逆にカメラを持ってる人にもうすぐそっちの映像が面白くなるからちょっと注目してしといてとかいうのを指示する、まあテレビでいうディレクターの役割をしていました。
フロア D ですね。
D ですね。
なるほどですね。
そんなとこですかね。どのパートも完璧には動けなくて、僕もスイッチング手間取ったりとか、小芝さんも連絡とか連携がうまくできなかったりとか、桑原さんもパソコンがいっぱいあって切り替えに結構難しかったりとか、まだまだ熟練には程遠いですが、
まあ初めてでしたからね。でもそのまあ初めてのその配信だったと思うんですけど、まあ、結構好評だったんじゃないですか。
好評でしたね。やっぱり目標はあって、目標というかこう、まあ、実行委員会とも目標を共有する必要があったので、
はい、
我々の中でもなんかどの辺までできたらいいんだろうなみたいなのはあったんですけど、その一つがなんかなんだっけ、
うん、
あんまりオリエンテリング来なくなっちゃった OB もオリエンテリング来たいなって思わせるような風にしたいなとか、
お
なんかいくつかありましたよね、そういうなんか何でしたっけ、
あ、なんだっけそこは俺はあんま覚えてねえわ
なんかそういう話をしてたんですよね、いくつか、
うんうんうん、
で実際にYouTube のライブのチャット欄でなんか最後の方とかそういうエモい会話が行われていて、うん、ああよかったーってなりましたね、なんかまたオリエンテーリング行きたくなったとか、うん、これオリンピックの中継みたいじゃんとかそういうコメントがいっぱい流れていて、
うん、
大変嬉しかったです、
うん、実際再生回数も、今の時点で、延べ5310回ということで、まあ、日本のオリエンテーリングの動画の中では、まあ、ダントツでトップですよね。
すげ
え。桁1個違いますね。
うんうんうん。いや、本当にすごいなという数字だと思うんですけどね。実際だから、普段最近オリエンテーリングから離れちゃったような OB、OG の方もきっと見てくださったんだなというふうには思います。うん、他にはどうですか、やってよかったなと思ったところとか今回うまくいったなというところなど、ディレクターを教えた小柴さんはどうですか。
そう、こだわりも聞きたいです僕は
そうね、
いや小柴さん凝り性なんすよね。
難しいのがさ、いやこれはカットいいんだけどさ、凝ったのさ忘れるんだあの喉元すぎる雑さ忘れるタイプで、
あの
どんなにやっても、
まあ、
なんかそれが当たり前と思ってるのの後の頃ね、頑張った記憶があんまりないんだよね。
あここはカットできないですね。例えば何ですか。
カメラいずれも持ってたね、はいはいはい、大きいカメラって1日6000円ぐらいするのかな、
確か借りると。
意外とそんなもんなんですね。
あ、意外と安いんだよ、
うん、
だけど小柴さんの持ってるソニーのちっちゃいハンディカムなんかだと、まあ小柴さんから借りればいいし、借りても1000円とかなんだよ、はいはいはい、
うんうんうん、
なんで取り回しのしやすいそれでやんないのみたいなことを言うけど、僕はね、
はいはいはいはい、
安いし、
うん、
けどやっぱ大きいテレビ用のカメラで高画質でズームもできてっていうので撮らないと意味がないんだってことを力説された覚えがあります。実際そうでした。20倍30倍ぐらいソニーの大きいやつはズームできるんですよね。
はいはいはい、
だから広い会場でこう斜面を一番上まで登っていく選手をちゃんと誰か判別できる程度までズームができるんですよね、大きいカメラだと。
そうなんですよ、そうなんですよ、それぐらいまでズームできるんですよね、
はい、
実際僕もそうだな、まあフィニッシュから100メートルぐらいあったんですかね、100メートルとか離れたところから、
うん、
こう最後のラスポを捉えて最後フィニッシュをかける選手をこうずっと追うことができるっていうような状態でした。カメラの性能めちゃめちゃいいんですよ、やっぱり。
そう
で、みんなやっぱ画質に驚いてましたよね、本当の番組みたいみたいな。だからやっぱそこのこだわりは大正解だったんですよ。
確かにそういうことにした
忘れちゃうっていう。
画質が悪いとね、なんじゃこりゃってなっちゃうので、うん、やっぱ綺麗なのはすごい魅力的だなって思って、あとはそうだね、あと店員の中の映像を見れると、それは画質悪くても絶対に見えた方がいいっていうこだわりで、うんうんうん、2名咲いてもらって、そこでこそもうこの間大活躍した五木選手と有賀選手ですよ、
はい、
のお二人に撮ってもらった回は本当にあったなと思いますね。
どうですか、じゃあ坂野さんはどうですか、やってよかったなと思ったところはどういうところですか。
普通にやってよかったっていうのじゃないですか。
でやっぱね、うん、まずそもそもね、やったことそのものっていうのがね、
うん、
よかったよね。よかったですよね。
よかったね。記録にも残るしね。あ、そうそう。記録にも残るっていうのは、大会に参加した選手自身に届けるのはあんまり目的じゃなかったんですよ。
うんうんうんうんうん、うん。
現地で見れない人に見てもらうのが目標だったんですよ、
はいはいはいはい、
OB とか OG とか。でもアーカイブとして 残す OK が、まあ、最終的に日本学連から出たので、選手がね、家に帰ってから見るんですよ。
はいはいはい、はい。
そうすると、なんか自分の走りも森の中の走りが撮られてって、すごく面白かったっていうのとか、あとは単純に応援を会場でしてくれる人の仲間の映像って自分じゃほとんど見れないじゃないですか。
うん。
それを見て感動したとかね。
うんうんうん。
そういう声が聞こえて、すごく、嬉しかったですね。あ、そういう楽しみ方もあるなっていうの気づきを得ましたね。
なるほど。
それを聞いてちょっと感情を思い出してきましたね。それはめちゃくちゃ大事ですよ、本当に。選手が喜ぶっていうのが本当に難しくて、演出って。受益者が一見演出って観客だと思われがちなんですよね。観客だったり。
はいはい、
選手権を走らない参加者のために演出をやってるって思われがちなんですよ。
思われがち。
まあそれは一つの心理ではあるんですけども、というよりは本当はその選手のまあ価値だったり、そのレースの、素晴らしさっていうのを分かってもらうために、つまりその選手のが最も受益者となるように、演出やるっていうのが大事なはずだなって思ってるんですね。
で、
それをその今回選手自身が良かったと思ってもらってるっていうのは、その選手自身がその演出の価値を感じ取ってもらってるっていうのは本当に良かったなっていうのは思いますね。なんか演出広報で一番辛いのって、なんかやってたねが一番辛いんですよ。
なるほどなるほど。
なんか頑張ってたねって、なんかやってたけど見てる人いなかったねっていうのがあるんですよ、どうしても。で、その日光切り振りの
第
45回の全日本大会とかに、
はい、
あれは自分も演出やってたんですけど、どういう演出やってたかっていうと、インカレの演出を全て全日本でやったんですよ、覚えている限りを。でも受けなかったんですよ、
うん、
っていうのは、そのやっぱり全日本のそのなんだろうな、こう感染っていう、その全日本を感染する、応援するって感覚がなかったり、その受け手側があんまりこうなんですかね、準備ができていないというか、そういうのもいろいろあったけど、
はいはい、
まあ、今回はこう、まあ、インカレっていうのもあったり、コロナっていう状況もあって、ちゃんとこう求めてる人にいいものが届けたっていうのは、やった甲斐があったなっていう感じですね。ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、
うん、はい、いや
本当に大事なことだと思います。はい、
でも本当ですよね。
全日本の話だとそうですよね。まあスタートとその時は離れてたりだったりとか、あとまあみんながこうね、誰を応援する選手が応援する選手が決まってなくて分かんないとかあったりして、まあ、そういうところが、ね、そういうことが起こってるっていうのは、まあ、さっきの選手のためっていうところとつながりますけど、やっぱりスポーツの価値って、みんながこうね、その選手がすごいって思ったりしてこう行くっていうことがすごい大切だと思っていて、それはだってスポーツなんて、スポーツしたから何か肉体的に何か得するとかあんまないじゃないですか。なんでしょう、まあ僕はマーケティングをやっているので、そのご飯食べてこう健康になるみたいなことの効果はないので、スポーツには。だからやっぱしみんながそこにこう集まって、その人すげえって思ったり、リスペクトが生まれたり、応援が生まれたりっていうことで、価値が生まれていくので、まあ、そこの場を作るっていうことを演出ですし、それがね、そのね、そこを実感するよう、選手まで実感できるっていうところまでいけたっていうのは、すごい、なんでしょう、今までなかったことなんだろうなって思いますね。で、あとなんか一つそれ話してて思い出したのが、小芝さんがこうずっと演出してて、なんか寂しい、もう一つのことってなんか消えちゃうことがすごい寂しいって言ってたのも思い出しないって言ってたんですけど、まあそういったところもあったんですかね。
そうですね、今回アーカイブとしていつでも見られるようになったっていうのは良かったなっていうのは思いますね。何度もこう自分は映画が好きなんですけど、映画って何回も、まあ、映画館じゃなくても家に帰って見られるじゃないですか。こう DVD とか配信とかで見られるのをオリエンテリングでも同じような体験ができるようになったっていうのは、進歩だと思っていて、それはよりオリエンテリングやインカレ、その今回のインカレロング2020に対して、まあ、愛着だったり思いが強まるんじゃないかなというのは思います。
確かにそうっすよね。その大会の価値って、僕が思う大会の価値はこうやった後にあの大会良かったよねっていう語りが生まれて、こう懐かしいねっていう風に思い出話を何回も行われるような大会って素晴らしいなと思っているので、多分それがね、あの動画があることでより加速するんじゃないかなって思いました。そのさっきのアーカイブに関してもあれですよね、こう実際リアルタイムで再生されたの多分1000回くらいなんですよね。多分僕終わった後すぐ見た時、
3000回ぐらいの数字が出てます。
もう
終了時点で3000回ぐらい、
ね、まあけどじゃ
多分リロードしたりとかすると増えちゃうんでしょうね。
あ、じゃあ勘違いしてましたけど、終わってから2000回見られたっていうのは相当ね、みんなが思い返したかったっていう大会だったっていうことですし、思い返してそこで思った人がそれだけいたっていうことなんだろうなって僕は思いますし、まあ自分もその一人ですし、そういう価値が生まれたんじゃないかなって思いますよ。
はい、まあ、はい、インカレロングはね、やっぱりそうやってうまくいったかなと思うんですけど、今後の展望についてちょっと教えてください。
展望、すでにいくつだろう、3つかな、3つぐらいの大会と相談中です。
ああ、そうなんですね、すごい。
何ですか、聞いてもいいんですか、はい、どの大会ですかって。
いやー、企業機密ですね。
なんとなんと
そうなの
1個は言っていいんだよね。1個は言っていいことになったんで言いますけど、1個はインカレスプリントです。
はい、来ました、インカレスプリント。
2週間後。
はい、インカレスプリントはどんな感じでやるんですか。
どこまで行ってんだろうね
あんまり言っちゃいけない気がするな
ちょっとこれ口が滑っちゃうと競技情報が出ちゃうからさ。
じゃあ今回の反省点をこう変えますとか、テーマはこうですみたいなことを教えてくれないですか
テーマ、
それはまあコンセプトと、よりストーリー性を強く打ち出せるようにしたいっていうところですね。
ほうほうほうほうほうほう。
ロングだとどうしても散逸的になってしまったかなっていう反省があって、まあなんだろう、こう来た選手を注目するとか、まあ出てきたタイムを読み上げるっていうところにどうしても傾いてしまうところがあって、まあそれよりは例えば今回ロングで言えば、小牧のぶっちぎりがハクビだったわけですから、まあ、そこに、よりシフトするような演出ができると、そのストーリーというか、こう観念なんですかね、こう観戦するものとしては非常にこう面白みがあったものになったんじゃないかなと思います。ただ一方で応援って観点だといろんな選手の顔を出したいしっていうところのジレンマもあり、まあ、そのあたりをうまく整理してスプリントでもこうお見せできたらなと思っています。
な
るほど、
そうですね、
スプリントの方が展開が早くて大変そうですね。
うん、また別の挑戦になりそうですね。
はい、そうですね。なのでフォレストだったりスプリント一通り配信っていうのを試せると、まあ、経験値としてもこうクオリティとしても上げられるんじゃないかなと頑張っていきたいですね。
なんかもっと長い軸のこう展望とかあるんですか。
長い軸の展望については私から、
はい、
まずオリエンテーリングを観戦する文化を作る。 配信かも、それが配信かもしれないし、現地に行くことかもしれないですね。まあでも、配信っていうのはどこでも見られるし、オリエンテーリング関係ない人でも気軽に無料で見られるのが現状ですから、まず、配信、オリエンテーリングも観戦できるっていう文化を認識してもらうことが一つ、で、二点目はやはり事業者ですから収益化ということを考えないといけませんね。で、まあ手段はいろいろあると思いますけど、まあ有料配信にしてもいいんじゃないかっていう声は前回のインカンロングの話、YouTube ライブのコメント欄で結構多数寄せられた意見ですし、あとは広告を挟むという手もあって、今はインカレの広告って要項に挟むオリエンテーリング団体、地域クラブからの要項の広告が多いんですが、それも動画広告という形にして、より一段クオリティの高い、宣伝効果の高い広告を動画という CM という形で提供というか活用いただければなという気はします。それはオリエンテーリング団体に限らず、一般企業とかからも広告募集できるレベルに仕上げていけば、きっと配信費用なんていうのは元が取れるんじゃないかなと考えています。あと何かあったっけ。そんなとこですかね。
今日の冒頭の話に戻っちゃいますけど、まあ浜田さんはね、救護所でいて会場の様子が分かんなくてちょっと悔しかったみたいな話だったと思うんですけど全日本だったらどんな感じでやってきますかね。
全日本ロング、
まあロングでも何でも
どんな感じ。
そう、今回もいい大会だったじゃないですか。なんかやっぱり配信もあったらよかったなともね思ったりもするよね。
本当に、
僕はね、実はよく知らないんですけど、ライプニッツ宣言というものがありまして、結構なんだろう、オリエンテーリングも競技と同じぐらい演出やれよっていう文章らしいんですけど、
IOF が出してる声明ですね。
そうです、僕はまだ詳細をちゃんと読めていないんですが、コースとか会場とか障害とか、そういうメディア対応とか、そういうところからちゃんとオリエンテーリングの見せるスポーツとしての作っていこうぜっていう文章らしいです。小島さん、あとよろしく
そうですね、細かいことを言うと、ライプニッツ協定ですね。
協定、
GOA の訳では協定になってます。まあ、おおよそはいわゆるテレビショーじゃないですけど、こうちゃんと見せるスポーツという側面も出していきましょうというふうに、IOF が2000年代前半かなの方に打ち出したもので、まあそれにのっとって、例えば、それに関連してスプリントっていう競技が生まれてたりもするわけですね。その、まあ、ちょっと前後があると思うんですけど、その流れでスプリントだったりスプリントリレーっていうのが生まれていて、スプリントリレーなんていうのはちょっと話脱線しちゃいますけど、コース設定の原則みたいなところでですね、僕に関しては、まあ、コースの大半、50% 以上テレビカメラを置いてくださいみたいな形で明確に決まっていると、まあ、それだけ見せるスポーツで頑張っていきましょうっていうところも、IOF ではあると。なので、まあ、全日本ロングでやるならどうするかって言われると、まあ難しいですけど、まあ基本的には今回委員会ロングでやったのがスタンダードになるんじゃないかなと思ってます。フィニッシュとビジュアルが会場にありますと、で、ライブ速報と GPS トラッキングがあって、テレビ中、ごめんなさい、テレイン中継だったり、スタート中継の、そのつまり会場のストーの映像もあり、加えて実況解説インタビューがしっかりしていると、まあ、このあたりが、まあ、基本要素かなと思います。まあ、ちなみにこういうあたりのところをしっかり読みたい方はですね、 IOF の、ボックのマニュアルという世界選手権の運営マニュアルというかみたいなものが IOF のページに載ってまして、そこに演出の項目があるので、ぜひ英語ですけど読んでもらえればいいかなと思います。
ありがとうございます。
ははははは。 まだまだ1回やったっきりなので、試行錯誤なんですよ。
そうですね。
難しいですよ。
うん、なんか一回や、初めての割にはなんかこう、65点ぐらい出しちゃったから満足したな。
うん。そこから見たらもうちょっと点高い気もしますけどね。
いや、65点いい評価です。
いや、あれは荒いっすよ、まだ。荒削りな。
まだまだいきますよ。
場当たり的なものでした。
難しいのは、オリエンティアだったり、オリエンテリン競技者ね、オリエンテリン競技者だったり、OBOG が見て楽しいんだけども、じゃあ例えばこう他の競技スカイランニングとかロゲイニングの会話の人が見て楽しいのか、OBOG じゃなくてちょっと年齢が離れて大学生と面識がない競技者だったり中高生が見て楽しいのか、はたまた、選手の、家族、インカレですっていうと親御さんだったり、ご友人とかが見てもオリエンテーリングって面白いんだなって思ってもらえるかっていうのは結構大事な要素なのかなと思っていて、そこがこう65点たるゆえんなのかなと。そこがちょっとまだまだこうね、腰は万能で考えるべきってところだったのに、ちょっとこう甘かったなというのが反省ですね。
はい。まあでも万人受けっていうのはなかなか難しいところではあるので、なんかその日そのタイミングその競技種目に合ったなんだろう見せ方みたいなのをしていく必要はあるなというのは感じますね。ロングって結構ストイックな方じゃないですか。なのでなんかなんだろうな、森の中走ってるのをもっと重点的に取らないとオリエンテリングすげーとはならないとかね。
まあそうね、
その種目ごとその会場とかいろいろごとにこう見せ方とかストーリーを考えていかないといけないので、やっぱ経験がちょっとまだ全然足りないですね。
まあでもやっぱそこはこれからということですね。そしたら
もちろんということで、我々なんだろうチームとしてこう活動していってで、まあ人が入れ替わったりはするものの、まあ私が基本的に中心で私の事業として存続させてより発展していくっていうのを、小芝さんと一緒に目指しているという感じになります。ノウハウをねこうやっぱ蓄積しないと毎回再発明になっちゃうので。
じゃあ人を集めていかないといけないですね。仲間を増やしていかないといけないですね。
仲間募集中です。映像配信興味ある人ぜひぜひお声掛けください。
はい、じゃあその興味ある方はぜひぜひね、バンノさんにお声、バンノさんにお声掛ければいいのかな、バンノさんにお声掛けください。
まあ小芝さんとかでもいいんじゃないですか。
うん、
僕よりよっぽど配信の未来考えてるのは小芝さんなので。
はい、じゃあまあ坂野さんからね。
はい、あどうぞどうぞ。あいいですか。いいですか。いやそうなんですよ。やっぱね蓄積していってほしいっていうか、蓄積していきたいなって思っていて、その動画で言ったらやっぱし目指せスイスだと僕は思っているので、スイスのね2023年の僕のプロモーションムービーというか、違うわ、招致ムービーがすごくて、いやそれは今までこの僕のその選手目線、スイスのすごい強い選手目線と、あと運営目線でどういう運営ができます、どういうことができますっていうことを伝えてるんですけど、それを見た時にやっぱり世界レベルのこう運営スキルの蓄積って違うなっていうふうに思っていて、そのまあ動画のところも特に配信のところとかすごい思っていたので、それはやっぱし綺麗な動画、まあ皆さんダニエル・フフマンの動画とかを見ることもあると思うんですけど、そういったのはやっぱ蓄積あってからこそですし、それがお金が回っているからこそなの で、なんかそこをね切り開いていく、言ってくださるお二人なのかなと思いますし、そこにね思って、僕はこうそこの蓄積ってことを期待してこうね動画見ていきたいなって思ってます。
今後のお二人の活躍に期待ということですね。積み重ねていってもらいましょう。はい。というわけで、もうだいぶ長らく、お話ししていただいたので、そろそろおしまいにしたいかなと思うんですが、最後に小柴さんから、12月恒例のあれについて告知があるのかな？
そうですね、オリエンテやアドベントカレンダーというものがありましてです
ね、はいはいはいはいはい、
あのオリエンテーリング愛好家たるオリエンティアの皆さんがクリスマスにめがけて毎日日替わりで投稿していくという連載企画になっています。毎年多くの方々に見ていただいて、非常に好評いただいている企画を今年も実施しますので、
はい、
で、明太区先、こちらのオリエンティアアドベントカレンダーは25人あの執筆者をご登録いただきましたので、
すごい、
まあ、ぜひあのすごいお楽しみにしていただければと思います。あの執筆者の方々皆様ご登録いただきありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
そしてね、裏の方もあるんですよね。
そうなんです。私がもう4回目かな、裏アドベントカレンダーというオリエンテーリングアドベントカレンダーって名前なんですけど、あの立てさせていただきました。これはあの小柴さんの立てた表オリエンティアアドベントカレンダーというのは割と招待制で内容が決まってたりかっちりしてるんですけど、こっちはあのもう無法地帯で好きに書けみたいな、書きたいこと書けみたいな場所なんで、あのもう語りたがり集まれということで、こちらまだまだあと20枠ぐらい残ってるはずなんでよろしくお願いします。
書きましょう。
はい。
書いて。
いや、表の方もね、あの特に指定をなんかこうかっちり書いてくださいとあの言ってるわけでは決してないんですし、だいたい52書いてくださいってお願いをしてるんですが、皆さんこう筆が乗ってしまうのはすごい嬉しいことで乗ってるようなので、いかんせん長い熱量のある文章を毎回書いていただいているという感じですね。
小柴さんと元成さんのブランディング力ですよ、そこは。
ありがとうございます。オリエンティアドベントカレンダーも語ると多分1時間ぐらい経つのでは
い、はい、ということで、ま、今日は配信について、バーノさんと小柴さんにたっぷり語っていただきました。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。